こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
先生、今日はゲストをお連れくださったんですが、紹介していただけますか。
はい、県立南部医療センター、子ども医療センターの初期研修医の、山口加乃子先生です。先生は1ヶ月間うちのクリニックに地域医療研修として来ていただいて、たくさんの患者さん見ていただきました。
山口先生です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日が先生最終日なんですか。
そうですね、もう名残惜しいんですが、今日はちょうど最終日にラジオに来れました。
なんか1ヶ月の研修は山口先生いかがでしたか。
もう一言で言ったらすっごく楽しかったです。
楽しかった、はい、どういうところが楽しかったですか。
私は初日に先生にたくさん患者さんを見てたくさん経験したいということを伝えたんですけれども、その言葉の通り初日からもうたくさん の経験をさせていただいて、なんか研修医なのでもちろん先生のご指導のもと基本的にはやるんですけれども、なんていうんですか、信頼いただいて、いろんなことを経験させていただけたのかなと、はい、思っています。
南部医療センター、ものすごく大きい病院ですけれども、はい、やっぱり地域のクリニックとは何か差があるんですか。
そうですね、やっぱり全然違いますね。で、基本的に研修医は南部医療センターでは救急外来を担当することが多いんですね、
はいはい。
で、こういったいわゆるコモンディジーズっていうんですけれども、高血圧だったりとか、生活習慣病だったりとかを実際に自分で見る経験っていうのはなかなかなかったので、今回すごくいい経験になりました。
確かに今痛い、今どうにかしないといけないっていうその救急と、
はい、
今持っている病気とうまく付き合っていかないといけないっていうクリニックとではやっぱり違いはありそうですね。
そうですね、また健康診断とか人間ドックとかで血圧を指摘されて、初めて病院に来たとか、そういう方もたくさんいらっしゃって、そういった方にどういうふうにこの生活指導をしていくかとか、薬をこう使っていくのかとか、そういったところが今回初めての経験だったので、今後のこの医師人生においてはすごく大事なことを学んだ4週間だったと思います。
田名先生、でもすっごく楽しかったっておっしゃってくださるのはやっぱり嬉しいですね。
はい、こちらとしては一緒に仕事できたのも嬉しかったですし、また先生がまたこれから大きく成長されていくと思うので、とてもまたお会いできるのを楽しみにしています。
じゃあ今日は山口先生一緒にこの時間過ごしていただきたいと思います。は
い、よろしくお願いします。
さあ、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。で、10月は頑固な痛みを起こす帯状疱疹を予防するワクチンの話と題して、琉球大学病院皮膚科専門医アレルギー専門医の、宮城拓也先生にお話をしていただきました。帯状疱疹というのは先生最近よく聞くんですけれども、
はい、この病気の仕組みがですね、子どもの頃にかかった帯状疱疹のウイルスが、神経節というところに隠れていて、でそれが免疫力が落ちたときにその神経に沿って皮膚に現れてくるので、それが特に体幹といって頻度が多い体だと、その帯状に右半分ですとか左半分に出てくるので、名前が帯状疱疹という名前になっています。
先生、これ子どもの頃にかかったその水疱、水疱瘡のウイルスが潜んでるんですか。
そうです、神経に潜んでいて、例えば60歳以上など年齢を取ってきてちょっと抵抗力が落ちた時にわっと出てくるという、
はい、すごくなんかいやらしい病気だなって思いますけれど、はい、先生質問なんですが、これはそういうふうにして体の中にウイルスが潜んでいる人がいるんですか、それともみんなそうなんですか。
かかった経験のある人はもう ほぼ皆さん持っていると思った方がいいです。
そうなんですね。
はい、ですから明日は我が身というか、実は私も若い頃に、
はい、
大学院の時に徹夜まがいの研究を何日かすると心血出てきたことがあって、僕も昔経験しました。
そうなんです、
はい、
私は大丈夫と思ってたんですけれど、対象なんですね、バッチリ。
はい、もう若い人でも抵抗力が落ちるとやっぱり出てくる 病気ですね。
そうですか。まずはこの帯状疱疹っていうこの病気について詳しく教えてください。
はい、先ほど帯状にこう体幹だと出るという話をしたんですが、最初出てくる時って本当に体幹に発疹が1箇所だけとか、
ポツンとか
ですか？ポツンとかですね。場合によっては皮疹があまりはっきりしないで神経痛だけ先に出てくることがあって、
なんか痛い
で触ると痛いみたいな、でそれが後からこうだんだん水ぶくれが増えてきてみたいな、あやっぱり帯状疱疹だったんだって気づいたりするので、いかに早くこの病気を疑う、発疹とともに痛みを伴う症状の時は帯状疱疹じゃないかと思って、すぐ病院に来てほしいと思います。また顔半分とか出ることもあって、額の半分で、この場合には目にかかったりして、
はい、
眼科での処置が必要な場合も出てきますので。
そうなんですね、はい、もうかなりじゃあ生活する上で苦しいとか大変だっていうことがたくさん出てきますね。
そうですね。特に飲み薬を飲めば皮疹はだいたい1週間2週間以内でなくなるんですけど、その後の神経痛が、帯状疱疹後の神経痛が結構長引いて何年もこの痛みで悩まされる方も、私も外来で経験しているので、
はい、
ちょっと長引きそうだなと思ったらすぐペインクリニックに紹介して対応しています。
いやこれ何年も何年も潜んでて疲れたぞ、抵抗力なくなってきたぞって言ったらパーンと出てきたかと思えば、それがさらに長引くことがあったりするわけですね。
痛みだけが長く残ると本当に患者さんの生活の質を落としますね。もう今まで元気なはつらつとした方がもう常に痛みで悩まされるとなると生活が変わってしまいます。
はい、
ですから今回はその帯状疱疹の話を先生がまず自分した上で、それからそれを予防するワクチンの話にしていただきました。
帯状疱疹はワクチンがあるんですね。
はい、従来以前からあったのは水疱瘡用のワクチンを、生ワクチンというのを打って予防ということをやっていたんですが、最近はそれよりも もっと効果が優れた不活化ワクチンというワクチンがありまして、そのワクチンを今うちのクリニックでもよく打つようにしております。
はい、例えばちょっと心配になってきたからワクチンを打ちたいなっていうふうになったときは先生どうしたらいいんですか？
はい、50歳以上の方はこのワクチンの対象になりますので医療機関に相談に来ていただくといいんですが、このワクチン一つネックが高くてですね、1回あたり22,000円から3,000円するのを2ヶ月間隔で2回打たないといけないので、44,000円から46,000円ぐらいかかるので、結構値段がちょっと高いっていうのが一つネックではあります。
先生、この高い値段なんですけれども、でも効くんですよね？
はい、実はもう効果がやっぱり生ワクチンだと効果が半分ぐらいだったのが9割近い効果、神経痛予防効果も9割、あと8年から10年経っても効果落ちないということで、ものすごく有効性は確認されているので、最近うちのクリニックでも希望して打つ方が非常に増えています。
効果ではあるんだけれども、防ぐ効果も高くて、で長い期間効果を発揮する。
はい、そうです。ですから本当よくありますのが、お友達とか家族がこの痛みで苦しい帯状疱疹の痛みで苦しい経験をした話を聞いて、私はああいうふうな経験をしたくないので打ちたいっていう人が多いです。
周りに経験した方がいるとリアルな声が届きますから。
届きます。はい、本当そういった意味で今本当値段は高いけれども希望して打つ方が非常に多くなっています。
まずは帯状疱疹のワクチンを打ちたいんだけれどということで、かかりつけの先生などに、
はい、
まず相談して、はい、でこういう種類があるよということで、その時その時の都合でまた選んでいただくことができるということですね。
は
い、
生ワクチンだと8000円で1回で済むので、免疫力が落ちていなかったり妊婦さんでなければそのワクチンも使えるんですけど、これはもう患者さんと相談して対応してます。
はい、相談できるということですから、はい、気軽にこれはかかりつけの先生に、質問してみるといいと思います。
はい、
でもこれ早く見つけて治療するっていうことと、かからないように予防するっていう、どっちも大切なんですね。
そういうことです。はい、
はい、 頑固な痛みを起こす帯状疱疹を予防するワクチンの話、琉球大学病院皮膚科専門医アレルギー専門医の宮城拓也先生に10月はお話を伺いました。でこれはもう YouTube で先生配信なさってるんですね。
はい、YouTube 首里城下町クリニックの YouTube で検索すると出てきますので、ぜひご覧いただければ。20分少々で結構コンパクトに話してくださってるんで、
はい、
ぜひご覧いただければと思います。
はい、参考になさってください。そして11月は11月9日に受けてみませんか大腸カメラ、コロナ禍をよりよく生きると題して、那覇市立病院消化器内科医長西澤真紀先生にお話ししていただきます。先生、今度は大腸カメラのお話ですね。
はい、このコロナ禍になって、
はい、
病院に行くのを躊躇して、いや検診機関に人間ドックや健康診断を避けてきた方が結構今増えてます。まあ、そういう中でやはり必要な方にはちゃんと一応大腸検査を受けてほしいという思いで、先生お声かけしましたら快く来ていただいて、大腸検査の重要性、大腸がんの話をした上でですね、その検査の意義ということについて先生からお話ししていただけます。
先生、あれですね、このコロナ禍で健康に対する意識であったり関心は高まっている一方、ちょっと今生きにくいよねっていうような感じで検診をおろそかにしてしまうっていうケースがあるっていうことですね。
そうですね、今でも患者さんとよく話してます。去年、うん、2年前まで受けてたけど今ちょっとドック避けていますっていう方いらっしゃるんで、ただそうなるとこの大腸がんっていうのはだいたいポリープから始まって、うん、
はい、
見つかる年数が遅れて大きくなればなるほどがん化するので、ですから便潜血検査っていうのを受けて陽性であればもうぜひ受けてほしい、はい、
うん、
沖縄県はでも残念ながら便潜血陽性でも、あ、これ痔のせいじゃないとかって言って大腸カメラ避けるかと思って、
はい、
で先生もお話しされてたんですけど、那覇市立病院には、まあ、消化器内科の先生で女性の医師が3人いるらしくて、カメラは女性も気軽に受けられますということを先生最後おっしゃってて、はい、ぜひ相談に来てほしいという話をされていました。
確かにやっぱりちょっとなかなか相談しにくいところではありますけれども、
そうです、ね、
同性の先生がいるとやっぱりお話しやすいですよね、
ま、はい、と思いますんで、うんうん、ぜひ今回の YouTube を見ていただければなと思います。
はい、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニックのホームページからまたねこの配信をご覧いただけるようにもなってますので、参考にしていただきたいと思います。そして、まあ、今日は、研修医の山口加奈子先生にも来ていただきましたが、先生、将来はこのジャンルで仕事したいっていうのはありますか？
はい、私は将来は形成外科という傷を治す専門の診療科に進みたいと考えています。
すごい女医さんで、
はい、
バリバリって感じですね。
はい、はい、もう女性の味方にもなります。もちろん男性でもお世話になると思いますけど、
はいはい、このジャンルでと思ったのはやっぱり何かあるんですか、思いが？
やっぱり私は自分が女性であることと、あとはまあ、やはり 見た目ってこの命には関わらなくても何ですかね、その人のクオリティオブライフ、まあ、人生がより豊かになる、うん、大事なポイントだと思います。でやっぱり傷を抱えて生きるとか、
うん、
まあ、この自分の気になるところとかをその隠して生きるとか、まあ、そういったことを直していきたいなっていうふうに、うん、思っていて、学生の時から、
はい、
それはそのまま変わらずに、はい、
怪我を治すだけではなくって体の怪我だけではなくて心も軽くなるような医療を提供したいってことでしょうか？
そうですね、形成外科って、まあ、要は外科なんですけれども、うん、まあ、また別名で精神外科って呼ばれたりとかもして、このメンタル的なところをこの精神科は薬物治療だったりとかする一方、うん、形成外科はこのメスを持って、まあ、その人の精神的苦痛を和らげるっていう、
うん、
側面もありますので、まあ、そういったところにすごく興味があります。
そうですか。いつかお世話になることもあるかもしれません。その時にはよろしくお願いします。
それまでにしっかり技術を磨けるように頑張ります。
はい、今日は首里城下町クリニック院長田名武史先生、そして、南部医療センターから研修医の山口加奈子先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。